クリスマスを迎えようとしています。誰もがあの馬小屋の中に入って、その中に足を踏み入れて、カウボックの中を覗き込みたくなるような、そんな気持ちになるこの時に、この御言葉を聞くことになりました。一粒の麦、この方は一粒の麦、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。主イエスが死を直前にして言われた言葉です。これを文語訳で覚えておられる方も多いかもしれません。まことにまことに何時らに次ぐ、一粒の麦地に落ちて死なずばただ一つにてあらん、もし死なば多くの実を結びべし。これはこう言われているのです。一つの犠牲により多くの実を結ぶ。この言葉に感化を受けた人たちはとても多いのです。著名人の中にも多くおられます。この言葉は文学作品にも記されまして、多くの人が一瞬にして心を捕まえられて、一体これはどこから来た言葉なんだろう、一体これは誰が言ったんだろう、そして忘れられなくなり、その人は人生を変える決断をする。自分の命を見つめて、その人は人生を変える。自分を犠牲にしてまでも他の人を助け、見ず知らずの人までも助けて生涯を全うする。そんな人が世界にも、そして身近にもたくさん生まれてきたのです。本当にこの一粒の麦から多くの実がなりました。けれどもこの御言葉の本当に受け取らなくてはならないことは、このお方の従順であります。父なる神様のお気持ちに生きて、父なる神様のお気持ちに死ぬ。神に仕える神のしもべです。それが一粒の麦の正体であって、この清さの正体であって、本当はそれが人の心を打ち、本当はそれが人の心の中に入ってくるのです。でもそのために一粒の麦は自らを低くして、 苦しみを受けなければなりませんでした。クリスマスはそういうことなのだろうと思います。神の御子はこのために下ってこられて、人の子となり、そして地に落ちました。地に落ちるというのはもちろん死を意味しますけれども、それは地中深くに入るということで、黄泉にまで下るということでした。けれどもそこまで下った命が罪の贖いの力を持ったから、だからその殻が破けて新しい命が出て、柔らかい芽が吹き出しました。多くの命がこの死から生まれてきたのです。それはこれまでの命とは違って、主イエスがここで約束されている通りに永遠という命をいただいた、もう朽ちてしまわない命をいただいた麦たちの大収穫となったのです。このお言葉は主イエスが異邦人に対して言われたことでした。すなわち私どもと同じユダヤ人ではないそういう人たちに主イエスが言われたことでした。主が十字架に疲れるためにエルサレムにお入りになった最後の一週間、杉越の祭りでたくさんの人がおりましたが、そこに神を信じるギリシャ人もいて、つまり異邦人もいて、その人たちが主イエスにお目にかかりたいですと願いました。その願いを主がお受け取りになって、そしてこのことを話されたのです。人の子が栄光を受ける時が来た、その時が来た。一粒の麦は死ぬ、そして多くの実を結ぶと。このヨハネ福音書の第4章に刈り入れを待つ畑のお話が出てまいりますが、それは刈り入れまで4ヶ月とあることから麦畑ではないかと思われます。その時主イエスの目には伝道の実りとして金色に輝く一面の麦畑が見えた。そして主イエスは弟子たちに、ほらご覧よとおっしゃった。将来こんな風になるんだと、ほらこんなに色づいて刈り入れを待っていると言われて、世界に広がる神様のビジョンを見せてご覧になって、それはすなわち主イエスがその時からもう異邦人のこともご覧になっていて、それはすなわち私どものことも主はご覧になりながら、そのために私は死ぬとおっしゃった。 一粒の麦は地に落ちる。そして死ねばあなたが生まれると。私が死ねばあなたが生まれるとおっしゃったんです。そしてそのあなたに、私に従ってきなさいと主は言ってくださいました。私に仕えようとする者は私に従ってきなさい。主は私に従うことと、それから私に仕えることをお求めになりました。主イエスのおそばにいて、主イエスに仕えることです。いわば私のように仕えるものとなれと言われています。私に従えということは、私と同じことをしなさいということであります。でも仕えるということはどういうことでしょう。もしかするとそれは私どもの苦手の一つではないでしょうか。案外できないのではないでしょうか。誰かに仕える、その人の下になる、仕えているつもりがどこかでやってあげていると思ったり、なぜ自分がこんなことを、なぜ自分がこんな目に、誰かの上になることは簡単にできるのに、誰かの下になることは本当に難しい。でも主イエスが言われた仕えるというお言葉は、食卓の給仕をすることから始まって、それこそ食事を作ったり世話をしたり支えたり、おむつを替えたり歯を磨いたり、そういう慈愛の行為全般になった言葉です。そうすると仕えるということは慈愛がないとならないのだということがわかります。愛がないとならないのだということがわかります。愛がないと仕えることはできないのだということがわかります。だけどもその時、主イエスがこんな約束をしてくださいました。そうすれば、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。この最も小さな者の一人にしたのは私にしたのであると、主は他のところで言われていますけれども、そのようにして、そうやって私に仕える者は私のいるところにいることになる。 なんていいお言葉をいただいたのでしょう。私のいるところにあなたもいることになる。そして私はこの私に仕えるものもと主が言われたそのもが大事だと思いました。私に仕えるものもそのものもまた私のいるところにいることになる。これは永遠の命のところにいることになると、永遠の命のところに至ると言えるのですけれども、私に仕えるものは永遠の命に達する、そういうことなのですけれども、でも私はこれでまた思ったのです。私どもはよくイエス様が一緒にいてくださると言います。イエス様が私と一緒にいてくださる、本当にそうなので、ですけれども、それは自分のところに主がいてくださる。だけど主イエスはそれを逆転してくださって、私のいるところにあなたもいることになると言ってくださいました。これを愛に変えてもいいと思うのですが、イエス様は自分を愛してくださっていると思うけれども、それはすなわち私どもが主を愛しているかということになります。私どもが誰かに仕えるとき、それこそその人の下になってしもべのように仕えるとき、そのとき愛が問われていて、それも主への愛が問われていて、それであなたが誰かに本当に仕えるとき、そうして私に仕えるとき、私のいるところにあなたもいることになると、嫌なことでも愛を持ってその人に仕えるとき、それを主イエスが私がいるそこにあなたもまたいることになるんだと、そう言ってくださっているのだと思うのです。ある詩人がこんな詩を書いてハッとさせられたことがあります。キリスト、我にありと思うは安いが、我自らキリストにありと、ほのかにても感ずるまでの遠かりし道よ。キリストが我にありと思うのは簡単だけれども、しかし我自らキリストにありと、ほのかにでも感ずるまでの遠かりし道よ。本当にそうだと思いました。自分には主がいらっしゃるとばかり思うけれども、肝心の自分はどうかというと、自分はキリストにありと何で思わないんだ。ほのかにでも それを感じるまでのなんと遠いことか。だけれどもその詩人が最後にはこう書くんです。キリストが私を抱いていてくれる。私の足元に私がいる。キリストが私を抱いていてくれる。その私の足元に私がいる。どういう状況か。キリストが私を抱いていてくれる。そしてキリストと私はもう一つとなっていて、私はもうキリストのものとなっていて、その私の足元に私がいる。もはや私はキリストの足元にいるのだ。私はキリストのしもべとなるのだ。その私に主が言われたもう一つの約束は、私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださるというものでした。父はその人を大切にしてくださる。父はその人を重んじてくれるだろう。ある人がこれを大切にというのは、主イエスのところにいさせてくださることなんだよと言いました。父なる神様が私どもを主イエスのところにいさせてくださる、そういうことなんだよ。それが父の大切なんだよ。神様はそうやって私どもを主イエスのいるところ、永遠の命の中に置いてくださって、命を失わないものにしてくださいます。意外かもしれませんけれども、この使えるという言葉はヨハネ福音書ではほとんど出てこないのです。だから余計に主イエスがここで使えると言われた、そう言われたその真意を考えますと、やっぱり一粒の麦しかないと思うのです。一粒の麦は死ぬのです。使えて死ぬのです。主イエスがその時に自分の命を憎めと言われましたけれども、この命というのは永遠の命の方ではなくて魂とも言われます。その命の方です。その魂とも言われる私どもの自分そのものがあるような部分、自分の一番の思いや欲もある部分、そこを憎めと言われている。 それはなぜか、愛しすぎているからです。執着しているからです。しかし主イエスはその命という言葉をもって、私は命を捨てると何度もおっしゃいました。私は羊のために命を捨てると。自分のものを愛するんじゃなくて捨てると。先ほどイザヤ書をお読みいたしましたけれども、第53章の最後の方、11節と12節には、そのしもべの魂と命とがこのように言われています。お聞きください。彼は自分の魂の苦しみの後、光を見、それを知って満足する。私の正しきしもべは多くの人を義とし、彼らの過ちを自ら背負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強い者たちを戦利品として分け与える。彼が自分の命を死に至るまで注ぎ出し、背く者の一人に数えられたからだ。多くの人の罪を担い、背く者のために取りなしをしたのはこの人であった。私は一粒の麦で思い出す人がいて、白い T シャツの牧師です。前におりました教会のかつての牧師でいらっしゃいましたけれども、戦中戦後のことでお目にかかったことはありません。でもその先生のお話を教会の方から大変よくお聞きいたしました。なんで白い T シャツの牧師かというと、戦後で困っている人に食べ物もお金も、おまけに自分の着ている服までもあげてしまわれるからです。牧師の謝儀が出る日も、4人の子供を抱えて奥様が待っていると、白い T シャツで帰ってこられて何も持っていない。笑って、神様が何とかしてくださると、ほとほと困りましたと奥様のお話だったと記憶しています。でもその先生が日曜日の礼拝のまさしくその直後に病気で急死なさった。そしてその先生がよく言われたことは、苦しい方に行けということでした。苦しい方に行け、迷ったら苦しい方に行け。主のご受難に従う、最後まで我キリストにありと そのご生涯でした。けれどもその先生にもこの約束が聞こえてくるようです。私のいるところに私に仕える者もいることになる。一粒の麦から生まれた命ですもの。私ども皆、この一粒の麦から生まれた命ですもの。だから普通に思います。その私どもに他にどんな死に方があるでしょう。私どもに主に従う他にどんな死に方があるのでしょう。他にどうやって死ぬのでしょう。死に方は生き方ですから。教会員の愛する人が亡くなった時にもその人の死に方を思わないで生き方を思います。その人の仕えた生き方、その人の主に仕えて生きた生き方、その人に主はおっしゃいます。私のいるところにいることになると。父がいさせてくださると。そして私どもにもあなたもまたそうなのだと。その主のおそばにずっといさせていただきたいと心から思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私のところにいるのだと、そのおそばにいることができる、その幸せに心より感謝をいたします。父なる神様、あなたがいさせてくださいますように。主の御名によって祈り願います。アーメン。